ハイズル530、今日は私坂根道子がお送りいたしております。さあお待たせいたしました。舞鶴市出身のシンガーソングライター、音楽監督も務めるという大月美奈さんです。よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
はい、なんか本当になんかこう素敵なね、あのいかにも なんていうの芸術家肌が
本当ですか、そう見えてますか。
はい、これまででも手掛けたそういったあの主題歌やらあの音楽監督とかっていうのはどれぐらい今までされてるんですか。
う
ん、
そうですね、今で何作品ぐらいでしょうかね。だいぶでもその川北夢樹監督っていう監督とものづくり映画作りを最初始めてから、映画はだいたい3本4本ぐらいですかね。まだ始まったばっかりで本当に、
いやいやいや、すごいですよね。まあそんな方が舞鶴出身の方が、やはりこう日本国中でこう聞いてもらえる曲を作っているっていうのは本当に誇らしく思いますよね。
いや、そう言っていただけると本当に嬉しいと思います。
で今公開されている映画マナミ 100% という曲なんですけども、はいはい、この映画はどういった映画なんでしょう。
マナミ 100% は先ほどちょっとお話ししたの川北夢樹監督の、うん、自伝の物語になっておりまして。
自伝なんですか。
そうです、
はい、
川北夢樹監督がずっと忘れられないマナミちゃんっていう女の子がいるんですけど、うん、その女の子が、まあ、ずっと中心に物語の中心にはいるんですけど、その子だけじゃなくてその川北監督のそれ以外の人生であったりとかいろんな人との出会いであったりとかっていう本当に凝縮された10年間が全部本当にもう詰め込まれて、もう川北監督のすべてぐらいの物語なんじゃないかと思ってます。
はい、
笑って泣けるような素晴らしい作品です。
は
い、
そもそもなんですけども音楽を始めたのはいつ頃からなんですか。はい、
4歳にピアノを始めました。
あ、4歳からピアノ。
そうです。
まあだいたい4歳5歳っていうのは多いところではあるんですけど、ね、それから何歳ぐらいまで。
ピアノ習ってたのは、高校3年生まで習わせてもらってたんで、だから18歳まで習ってました。
ちゃんと言ったら
そうですね、ちゃんと
だいたいね中学ぐらいでちょっとクラブ活動のためみたいな感じでやめる人が多いイメージがあるんですけどもね。はい、やっぱり音楽っていうのは自分に合ってた感じがするんですかね。
そうかもしれないですね。なんか音楽聴くんとかもすごい好きでしたし、うん、なんか踊ったりするも小さい時は結構好きで、なんか音に合わせて体を動かしてみたりとか自分で作るのも結構面白いなって思い始めたのが、まあ、小学校6年生ぐらいやったんで、
はい、ということは小学校6年生の時には自分で作ったりしてたんですか。
そうですね、音楽作ってました。
はい、初めて作った曲っていうのはどんな曲なんですか。曲ですか。
あ、そうです、音楽だけでピアノで作った曲が、
はい、
確かタイトルが四季っていう季節の、
はい、
っていうタイトルで、なんか日本の春夏秋冬をこうなんかにすごいこうなんやろ大切にしたい気持ちみたいなのがあって、
はい、
その季節を思って作った音楽が多分一番最初の曲だと思います。
その曲っていうのはもう今でも覚えてるぐらいですかね。
覚えてます。すごい汚い楽譜があって家に書いて残したやつが。
あ、そうなんですか。やっぱりちゃんと楽譜に残してはんねんね。
いや、当時残してました。なんか今より残してました。
そうなんですか。はい、でもそれが一番初め の, その作曲ということから、うん、作る方の楽しさっていうのは、
うん、そうですね、だいぶ感じてました。なんか自分 の, その思いを人に伝えるよりは音楽にして心を残すっていう方になんか割と、うん、なんていうかやりやすさみたいなのを感じてたので、当時は特にだから、まあ、その本当舞鶴でずっと暮らしてきてたので、その時の暮らしであったり、まあ、生活であったり関わりであったりとかっていうのが結構、うん、形にできてきてるのは楽しかったですね。
思いをその曲に乗せるというような言葉が今出たんですけど、うん、
はい、
思いをその曲にっていうのは 例えばなんか怒りの思いとか、その喜びの気持ちとか、そういう風なもう曲で表現をしようとしたわけですよね。
そうですね。特になんかやっぱり最初結構悲しみとか怒りとかそういうのにフォーカスを当てることが、もう高校生の時とかは結構多かったような気もするんですけど、
それになんか歌詞をつけようとか、なんかそういう風な気持ちはなかったですか？
そうですね、友達が歌詞を書いてくれて、それに対して音楽つけるとかっていうのも結構その当時は多かったので、友達といろいろ話し合って歌詞を考えたりとか、そんなことがありましたね。
その友達と一緒になんかこうバンドじゃないけど、やろうとかそういうのはなかったんですね。
なんかちょっとだけあったような気がします。鍵盤ハーモニカとピアノと、あとギター習ってる友達がいたんですよ、ギターと、あとなんかこう何やったっけ、なんかパーカッションみたいなやってくれる友達がいて、誰かの家に集まっては演奏して練習したりとか、メトロノームっていう名前のバンドっていうかグループみたいなのがちょっとだけやってたことがありました。
それ発表はされなかったんですか？
知ったんかなんかしてないかもしれませんね。
あ、なんかもったいない。その当時の音源持ってたらすごい。
本当ですよ ね。どんな曲でしたかね。本当に記憶が薄れていってるんで。
いやでも中学高校時代のその感性っていうのは、絶対大人になってからはその感性に戻ることができないので、そうですね、本当に貴重なあれですよね。誰か持ってたらちょっと
聞きたいですね。ただ楽しかった音楽がっていう時代が。
あ、そうなんですね。そしたら誰かを思って作るとか、そういうふうなこともあったんですか？
そうですね、やっぱりなんか一番パッて思い出せるのは、大学生の時に作った、あの友達が結婚してそれのお祝いで作ったどこまでもって言ったとか、あとはそうですね、舞鶴でずっとお世話になってたおばさんが亡くなって、でそれの、亡くなったことがずっと受け入れられなかったんですけど、その気持ちをなんか整理して前に進むために作った風町って言ったとか、やっぱ人を思って作るっていうのはなんかだんだん年を重ねるごとに増えてる気はします。
映画音楽を作るにあたっても、そういうふうなことも考えながらストーリーは大切にされる感じですか？そしたら、
そうですね、やっぱその物語を作ってる人にもすごい話聞きたいですし、なんでこれを作りたいのかとか、どうしたらそれが他の見てくださるお客さんに伝わるのかとか、そういうのはいっぱい話して、できるだけ理解して臨めるようにはしたいなと思ってます。
先ほどそのおばさん、大好きなおばさんという話があったんですけども、そのおばさんにしてもらったこととか言われたことで、心に残っていることとかってありますか？してもらったこととか、
なんかこれ言っていいかな、なんか冷蔵庫をすごい小学校多分2年生ぐらいの時に、そのおばちゃんの家で勝手に開けたことがあるんですよ。
あら、
そしたらおばちゃんが、人の家の冷蔵庫勝手に開けたらあかんのやでってなんか言われたことがあって、その時になんか、なんていうの、なんかそれって多分今後の私のことを思って言ってくれてるじゃないですか、他の人の家に行って勝手に冷蔵庫開けるってことがダメなことを教えてくれたっていう、なんかそれなぜかずっと覚えてるんですよ。
わかる。私もね、おばあちゃんの、ね、小さい時行った時にね、そこのお家の主の方、おばあちゃん一緒に住んではって、で私らが来たからごちそうをね、こう連れて行ってくれはったんですよ。ほんでその時ごちそう呼ばれた時は、おじちゃんありがとう、ごちそうさまでした言うたんですけど、次の日の朝、そのおばあちゃんが、昨日はお気にごちそうさまでしたって、昨日の話をまたするんやと思って、それがやっぱりなんかこう、そういうこと、それがすごく美しかったんですよ。
いや、そうですね、なんかこう感謝する心っていうか、それはこう続いていきますよね、その日に終わるんじゃなくて。
そうなんですよ。いやー、でもそれはもうめっちゃ覚えてるんですよ。
なんかいいお話を。
いやいや、でも冷蔵庫もそうやと思いますよ。やっぱりこの子がよそ行ってそんなことしたらちょっとね、もうその家の人にも申し訳ないし、 なんか悪い子やって思われるっていうのも忍びないしっていうところがあったんじゃないかなと思いますけども、ね、
はい、
さあそのおば様の、ことを歌った曲風待ちという曲なんですが、はい、アルバムランドの中の6曲目に入っています。それではこの曲をお聴きいただきます。さてなんか優しい曲ですね。
はい、ありがとうございます、
ね、
舞鶴の風を
風待ちという曲で、うん、
はい、
温かな唇は歌を歌っている、うん、で貝殻は流れ着く長旅終えてということで、おばあ様がね、おばあ様がね亡くなられたという時に作ったということやったんですけども、
はい、
やっぱりこの曲を作った時のことっていうのは、うん、この曲を歌ったりすると思い出したりされますか？
そうですね、なんか結構やっぱ感情が高まります。今でも思い出しますね。
ねえ、なんか優しい本当にメロディーで、なんかこうしかもこの風を感じながら、なんか風と言っても
なんか
海風みたいな、うん、なんかそんな感じもするんですけども、
うん、
あ、7番が、
ね、はい、螺旋が始まりました、
はい、このまま聞いてしまいましょうか。
あ、いいですね。
はい、うん、はい、お送りしてます曲は大月みなさんの螺旋という曲ですけども、はい、
螺旋、
ねえ、はい、これはどういう思いで作ったんですか？
これもさっき その風待ちと結構つながるんですけど、うん、なんか生きてるってことはいつかは死ぬっていうことやと思ってて、うん、でなった時にその間でみんなそれぞれ歩幅も違うし進む速度も違うけど、なんかその時々に会う人と手を取り合って進んでいくっていうのが、なんか表現、音楽で表現できたらいいなっていうのを思って作りました。
さあこの後も、6時台も大月さんとお話を続けていきます。さあということで、お待たせいたしました、大月みなさん。
はい、ガルバ祭りとか懐かしいですね。
懐かしい、
はい、
行った？
行きました。チャッタ祭りも行きました。
そうなんですね、はい、チャッタ祭りね、今年は花火大会がこっちにしてあったんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんですよ、
東ですよね、毎年。
そうなんですよ、
ところの、
はい、今年からね、西と東を1年交代でやることに、花火大会はそういう風に決まって。
そうなんですよ、なんかいろんな町に行きたくなりますね。
そうですね、というのが多分西で、フェスが、ね、カムバックフェスがあって、
はいはい、
あれがもう何万人とかっていう規模でお客様がいろんなところから来られたの で、
はい、
でそこの活用ということかなというふうにも思ったりしてたんですけど、舞鶴、うん、もね、そうやって少しずつこういろいろな音楽で、あ、それはフェス、それこそフェスに出てもらいたいですよね。
本当ですね、せっかく舞鶴にね、結構帰ってくることもあるので、うん、ぜひぜひ出たいですね。
ねえ、うん、結構ウブアワールドとかね、
うんうん、ね、すごいですよね、大規模なイベントやったって
聞いてます、うん、ね、そうなんですよ、ちょっと外へ歩かんようにしようっていうぐらいみんながなってましたもんね。
それ、はい、嬉しいですね、
はい、大木さんはそれこそライブとかはどうですか？
はい、ライブはまた11月に、
はい、
2本ですね、決まってまして。
あ、すごい、
はい、ありがとうございます。うちも東京なので、あれですけど、いずれ関西でもまたちょこちょこできたらいいなとは思ってます。
はい、でもね、遠くでも行くよっていう人もいるかもしれないので、ちょっと告知しておきましょうか。
ぜひぜひぜひ、
11月16日は青山月見る君思うっていう、はい、月見る君思うっていう場所なんですね。
なんです、ライブハウスにもお月様が浮かんでるっていう素晴らしいライブハウスです、
はい、
へー、素敵な照明の、
はい、こちらのライブアクトがグッナイ尾形さん、ミランさん、
はい、
大月さんとで3人 で、
そうです、ね、3人で
ねされるということですが、はい、なんか、ま、 まなみ 100% の上映記念を兼ねたスペシャルなイベントですというふうに書いてありますので、
はい、ぜひぜひお越しください、
ね、はい、こちらの方11月16日木曜日の夜ということになってます。
はい、
はい、そしてもう一本が11月20日ですね。
はい、
はい、こちらの方が、
はい、
東京渋谷の、
はい、FS、
あ、もうこのままなんですね。
そうなんですよ、 FS っていう
FS ミュージックサロンというの、
はい、
あ、はい、こちらの方で、こちらも宇宙真央さん、雲井遥さん、そして大月美奈さんということで、はい、3名によるライブショーということですよね。
はい、
はい、ピアノとともにソロ遊びバージョン、即興で自由に演奏していただくライブです、うん、をやります。
そうです、なんか自由に本当になんとなくしか決めずに、その時の会場の雰囲気やったりとか、はい、お客さんの雰囲気やったりとかで、なんか自由に本当に演奏するっていうのを最近、まあ、去年ぐらいから始めて、それがすごいこう生き物みたい、音楽が生き物みたいになって面白いなって思って、それを20日の日はやってみたいなって思ってます
ね。え、まあでも本当に価格も前売り2500円、
はい、
当日3000円ということで、ワンドリンクオーダーで、
はい、
ああね、お求めやすいというか、こういうライブにしたら本当に、
ね、結構楽しい夜になると思いますし、
ね、本当そんな感じしますね、うん、こちらの方は東京渋谷 FS というところで、
はい、
先ほどのところは青山月見る君思うということは、はい、東京の青山ということですよね。
はい、
ちょっと遠いな、でもな、
舞鶴からね、
はい、舞鶴でやってもらわんとあかんね。
舞鶴でやりたいですよ、誰かに誘ってください
ね、 ね、ちょっと聞いてみときますわ。
ありがとうございます
私に何の力もないのに、
いやいやいや、めっちゃ嬉しいです
本当に。でもやっぱりこう地元の出身の人が活躍するっていうのは、もう地元の人たちっていうのは絶対嬉しいことだし、ね、
私はでも舞鶴に帰ってくると本当にホッとしますね。
あ、
安心します、いい街やなって思います、本当に。
外から見た舞鶴ってどういうところがいいなと思います？
やっぱ海があること、山があること、歴史もちゃんと残っていること、もうそれが3つ、あと人が優しい本当にって思います。
本当そう、うん、海も山も里も、うん、それに歴史も、あれですよね、縄文の船が、
うん、
日本で一番古い船が舞鶴から出た
ん、え、そうなんですか、
丸木
船、へ
え、確か
丸木船、へえ、
そうだったと思いますよ。
すごいですね、舞鶴にもいろんな、
そうなんですよ、うん、縄文の遺跡もあったんです、弥生もありますし、古墳時代のものもありますし、うん、いろんなところでね、
はい、
そのやはりその時代って文字がない時代でしょう、うん、だから遺跡でその時代を知ろうとする、
そうですよね、
もう想像力しかないっていう、うん、自由に発想できるっていう、う
ん、いや、ワクワクしますね、
ワクワクするんですよ。
いや、いいですね、
うん、なんか文章っていうのはもしかしたら時の権力者に書き換えられてる可能性もあるんです、うん、操縦
されてるかもしれない。
そうなんですよ。だけどこう残されたものっていうのは、うん、もう変えようがなくって、
そうですね、土地っていうのはね、なんか結構信頼できるなっていうのは、うん、
本当にね、
うん、思います。
面白いですよ、うん、
古墳気になりました今日1曲目に、ね、古墳の曲かけておられたんで、ちょっと
そう
すごい気になりました。
そうですか、
はい、前頭にもあるんですね。
あります、あります。
うん、
はい、はい、ですのでまたそういうところも行ってみていただけたらなというふうに、はい、
ぜひぜひ
思いますけど、
はい、
はい、さて、この曲なんですけども、
はい、
まなみ 100% こちらの方の主題歌が、はい、道しるべという曲なんですが、先ほども少し触れてみたんですが、
はい、
このまなみ 100% っていうこの、うん、なんていうの、映画 自体もすごいこう、
はい、
ね、なんて言っていいかな、もう今、もうすぐ結構はい、大きく育つよっ 的な、ね、女優さんとかが出ておられるので、
いろんな素晴らしい、本当そのなんていうんですか、これからすごい楽しみなような方とかもいっぱい出ておられますし、ね、
はい、
あの撮影しておられる方も本当にもうこれからも日本の芸術映画業界になっていく方、
ねえ
ね、おられると思いますし、
若手の本当に新進気鋭 の、 そのスタッフの皆さんと、それから、ね、今もう注目されている次来る芸人じゃないけど、そういうところで ね、 ね、はい、主演が青木ゆずさん、そして中村朱里さんということになっています。
はい、
海辺の女の子、裸の夢、テレビドラマ、往生際の意味を知れなどの主演が相次ぐ青木ゆずさん、はい、そして舞台映画のアルプススタンドの端の方の中村朱里さんがダブル主演ということで、はい、なんかそういうことを聞いただけでも、なんかこう大月さんのまた仕事の大きさを思ってしまいますよね。
あ、でも本当に一緒にできてすごい幸せでした。面白かったです、
ね、あ、勉強になりました。映画のその撮影にも同行されたりしたんですか？
そうですね、一回あの合唱の撮影シーンがあって、うん、それはあの撮影地まであの行って、あのピアノ、実はちょっとだけピアノもあの映画の中で弾かせてもらってるので、
出演されとったんや、
実は友情出演ぐらいの気持ちで出てたんですけど、そうですね、やからあの現場の雰囲気とかもちょっとだけ見させてもらったりとかして、はい、あの本当になんというか、もうプロの方がいっぱい本当にこう一つの作品を作っているっていうのに一緒に参加できたっていうのは私にとっては大きな経験になりました。
そうですね、まあ先月末でこの京都の方の上映が終わってしまったんですけども、うん、もしかしたらね、はい、またねこちらの方で、はい、上映されるかもしれませんのでね、
ぜひとも舞鶴でどこかで上映できたらいいなって思います。です
よね、してほしいわ、
してほしいわ。
はい、まあ、大月さん、これまでアルバムが、5枚、この道しるべじゃないわ、あ、
そうですね、バードのライブのアルバムも合わせたら全部で5枚ですね、
はい、
今、
はいはい、そして、シングルが5曲ということで、うん、はい、発売されていますけども、
はい、
まあ、これからもなんかこう作りたいっていうテーマとかありますか？うん、
作りたいテーマですか？実は結構今作ってて、これ話していいんかな、なんか天国って何だろうっていうのをテーマに今実は じわじわ作ってます。
あ、私去年だったかな、はい、福山雅治さんの曲で、はい、死んだ人から見た、うん、その思いを歌っている曲があって、
もう一回言ってください。亡くなった方からの目線ってことですか？
そう、
へえ、
もうあれがもうちょっと衝撃的だったことがあったので、天国っていう時はふとそう思ってしまいましたけど、
タイトルとかってあまた教えて、
今ちょっとパッと出てこないんですけども、はい、さあ残り時間も少なくなってまいりましたけども、
はい、
それではこの放送をお聞きの皆さんへのメッセージをお願いします。はい、
舞鶴出身でずっと FM 舞鶴のこと知ってたんですけど、なかなかこんなことにこうなんていうか巻き込んでもらえるというかこともないと思ってたので、すごい嬉しく思ってます。ちょっとずつではありますけど音楽作っていきたいですし、なんか聞いてくださる方の人生の何かこう一部と合体するような瞬間があったら面白いなっていうふうに思ってるので、これからも聞いていただきたいし応援していただけたら嬉しいです。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。さあそれではラストにお届けいたしますのは、その映画の主題歌道しるべをお届けいたします。本日はシンガーソングライターの大月みなさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあということでお送りしております曲は大月みなさんの道しるべという曲なんですが、映画の主題歌にもなっているこの曲、またね映画の方もこっちの方でもねなんかこう上映してほしいなと思うんですけども、まなみ 100% なんか監督の自伝的な映画ということですのでね、気になる方はまたいろんなところで検索してみてください。また11月には東京ですけどもライブが行われるということですので、こちらの方もぜひお越しになってください。